ただいまより2025年7月6日第一主日礼拝、第一礼拝を始めます。朗読文29、詩121編。我山に向かいて目をあぐ。
我が助けは日付より光よ。
我が助けは雨土を作りたまえる。
主より光る。
主は何時の明日の動かさるるを許したまわず。
何時を守る者はまどろみたもうことなし。
主は何時を守る者なり。
主は何時の身の手を覆う
神なり。昼は日何時を打たず。
夜は月何時を打ち。
主は何時を守りて諸々の災いを免れすめ。
また何時の魂を守りたまわ。
主は今よりとこしえに至るまで。
何時のミスルとリルトを守りたまわ。
賛美歌66番。
Thank you.
書、ルカによる福音書11章2節。新約聖書の127ページです。ルカによる福音書11章2節。そこでイエスは言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいましてのお父様、今朝もこうして健康を与えられ、運動に招かれ、共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。またご家庭にてネットを通して礼拝を守ることができ感謝いたします。礼拝から礼拝へと押し出され、過ぐる週もあなたの恵みのうちに過ごさせていただきました。感謝いたします。あなたを忘れ、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、守り導いてくださり感謝します。梅雨明けを前に暑い夏を迎えています。特に記録的な暑い日々を過ごしています。どうぞ一人一人の健康を守っていてください。ただいまより姿隠し無牧師より、ルカによる福音書を通して皆が崇められますようにと題し、御言葉をお聞きいたします。語られる塚牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますように、そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直すしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。この新しい週も御言葉を糧に歩むことができますように。越谷教会にて御言葉を語り続けてくださいます塚匠牧師、舞牧師をお支えくださり、どうぞ健康をお守りください。また田口新学生は春日部教会にて学びの時を過ごしています。どうぞ田口新学生の上にもあなたの豊かな恵みがあり、そして健康を支えてください。幼稚園教会学校の技を顧みてください。幼稚園に通う園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を、そしてそのご家族を覚え守ってください。ご奉仕くださいます先生方の上に豊かなあなたの恵みがあり、そして健康を支えててください。世界の平和を祈ります。世界中でどうぞ争いのない日々を過ごすことができますように、神様どうぞ守り導いててください。また日本ではここから列島では地震により日々不安な生活をしていらっしゃる方々たくさんいらっしゃいます。どうぞその方々一人一人を覚え守ってください。そして一日も早く落ち着いて生活ができますようにと祈ります。この礼拝を覚えつつも、共に礼拝を守ることのできない兄弟姉妹に神様の豊かな恵みがありますように、病の中にある兄弟姉妹を癒し、そしてそのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように、この小さな祈り尊き主イエスキリストの名によってお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌242番。
Thank you.
告。我は信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典だ。されば聖書は聖霊によりて神に導き、救いに導いて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき基盤なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神を、父・子・聖霊なる三位一体の神にていました。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義とした。この変わらざる恵みのうちに、
聖霊は我らを清めて
義の実を結ばし、その御業を成就した。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐と聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、よよの聖徒と共に一信条を告発する。我らは天地の作り主、全能の主なる神を信じ、我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちによみがえり、天に昇り、全能の落ちたる神の右に立ちたまえり、かしこり二人で、生ける者と死ねる者とおさばきたもの。聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。説教、皆が崇められますように。しか、たくみこくしです。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書の第11章2節の御言葉であります。説教のテーマは、皆が崇められますようにとさせていただきました。この御言葉は、私たちが日常的に捧げております主の祈りにおける第1番目の祈り、願いとなっております。この皆というのは、神様ご自身の本質、あるいは人格、性質を表しております。すなわち、皆が崇められますようにというのは、神様ご自身の栄光、清さ、義であったり、憐れみという、それらすべてが私たちによって正しく知られ、敬われ、礼拝されますようにと、そういうふうに願っている祈りになるわけです。しかし果たしてこの祈りの文言はこれだけのことなのでしょうか。もう少々深いところまで思いを向けたいと思います。伝統的な信仰告白であるハイデルベルク信仰告白の問いの122番目には次のような文言があります。まずは問い、第一の願いは何ですか。それに対する答えは、皆を崇めさせたまえです。すなわち第一に 私たちがあなたを正しく知り、あなたの全能、知恵、善、正義、慈愛、真理を照らし出すそのすべての御業において、あなたを聖なる方とし、崇め賛美できるようにさせてくださいということ。第2に、私たちが自分の生活のすべて、すなわちその思いと言葉と行いを正して、あなたの皆が私たちのゆえに汚されることなく、かえって崇められ賛美されるようにしてくださいということです。これがハイデルベルク問いの122番目であります。整理をいたしますと、一つ目は、私たちが神様の皆、まあ、存在と言ってもいいんですが、神様を崇めるようにさせてくださいという願いです。まあ、こちらの方が主の祈りの文言に近く分かりやすい。私たちが神様あなたを崇めるものとなれますように、神様を礼拝、正しく礼拝することができますように、まあ、こういう祈りになるわけです。ただもう一つは、神様がご自身の名を汚されることがないように、崇められるようにしてくださいと、そういう表現になっているわけです。言い方を変えるならば、神様ご自身がご自身の皆を、存在を多くの人々に崇められるような状態になってくださいと、そういう意味合いにもなるわけです。もう少々ちょっと分かりにくいですね、分かりにくいと思います。もう少々砕いて申し上げると、神様ご自身が人々に崇められるように、ご自身の聖なるそのご性質を表してください、人々に崇められるような存在になってください、神様にこう願い求めるんですね。でマタイによる福音書、この、ルカによる福音書に並行記事がありまして、そのマタイによる福音書などを読みますと、そのギリシャ語の原文においては、あなたの名前を、あなたの皆を聖としてくださいと訳して、訳すことができる言葉を使っているんです。神様ご自身があなたの皆を聖なるものとしてください、あなたの聖なるご性質を表してくださいと、まあ、このように祈る願いでもあるわけです。私たちがあなたの皆を賛美することができますようにという願いと、神様がその聖なるご性質を表してくださいという、そういう願いにもなっているわけです。で 神様がご自身の存在を聖なるものとする、もともと聖なるお方なんですけども、そのお方がご自身でご自身の存在を聖なるものとするというのは一体どういう状況のことなのか、そしてそれが一体何をもたらしていくのか、今朝はそのことに注目したいと思います。あなたの名を、神様の名を聖なるものとしてくださいと祈るとき、はっきりと分かることがあります。それは今現段階で神様の名が汚されてしまっているということが大前提になるわけです。神様の名が汚されている、だから神様あなたの皆を、あなたの存在を聖なるものとしてくださいと、このように祈り求める必要があるわけです。神様の皆が汚されてなければそもそもこんな祈りはする必要ないわけです。神様の名が汚されてしまっている、だからあなたの名をあなたが聖なるものとしてください、その聖なるご性質をお示しくださいと祈る必要があるわけです。神の皆が汚されているというのは何を意味しているか、それは罪が、汚れが世に満ち溢れてしまっているということです。罪が世に満ち溢れ、神様が 神様として礼拝されなくなっている状態を表しています。これが神の皆を汚しているというそういう状況です。そしてそのような世の中にあって私たちは切に祈るよう勧められているわけです。どうかあなたの名を聖としてください。まあ、神様は聖なる方でありますから、神を見る者は死んでしまうというふうに聖書でも書いてあるように、神様がその聖なるご性質を私たちにこう示されたとき、もう私たちは罪あふれておりますから、その性質に打ち勝つことができない、もう滅んでしまうという、まあ、そういうイメージがあるかもしれないです。ではこの願いというのは一体何を願っているのか、さらに申し上げるなら、神の皆が聖とされた場合一体何が起きるのか、何が実現しようとしているのか、そこに思いを向けたいと思います。実はこの今朝の御言葉を心から恵みとして味わうためには、旧約聖書のある箇所が関わっているわけです。エゼキエル書の36章22節を共に読みたいと思います。旧約聖書の1356ページになります。もし聖書をお持ちの方は旧約聖書1356ページ、エゼキエル書36章22節を共に読みたいと思います。少し長い箇所なんですけども、22節から30節を読みたいと思います。ゆっくり読みますのでどうぞお聞きください。それいえイスラエルの家に言いなさい。主なる神はこう言われる。イスラエルの家よ、私はお前たちのためではなく、お前たちが行った先の国々で汚した我が聖なる名のために行う。私はお前たちが国々で汚したため、彼らの間で汚された我が大いなる名を聖なるものとする。私が彼らの目の前でお前たちを通して聖なるものとされるとき、諸国民は私が主であることを知るようになると主なる神は言われる。私はお前たちを国々の間から取り、すべての地から集め、お前たちの土地に導き入れる。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。お前たちは私が先祖に与えた地に住むようになる。お前たちは私の民となり、私はお前たちの神となる。私はお前たちをすべての汚れから救う。私はお前たちをすべての汚れから救う。私は穀物に呼びかけ、それを増やし、お前たちに飢えを送ることはしない。ここまでです。この御言葉は、預言者エゼキエルの口を通して語られた神様の御言葉そのものであります。当時のイスラエルの民は大きな挫折を経験しておりました。それがいわゆるバビロン捕囚というものです。歴史的に申し上げると紀元前600年頃の出来事であります。当時のイスラエルの民は神様に対する信仰を失い、人間中心の歩みを進めていたと言われています。日常生活から神を失ってしまうとどうなるか、人間の心が中心になり、その生活を支配するようになってしまいます。そうなるとどうしても争い、憎しみが増えていくわけです。つまりイスラエルの民は神様によって選ばれた民であるにもかかわらず、その神様の恵みを忘れ、御言葉を忘れ、自分勝手な歩み、人間の都合の良い生き方をしてしまったわけです。 その結果何が起きたか。彼らは戦争で負け、神殿を失い、住む場所を奪われ、信仰すらも衰えてしまったわけです。まさに罪によって絶望のただ中に、挫折の中に置かれてしまったわけです。ただその全てはイスラエルの民が神を神とせず、信じず、その神様の皆を汚してしまったことが原因でありました。その意味でバビロン捕囚というのはまさに神様による裁きの出来事であったと言えると思います。でそのような汚れにあふれた世にあって、神様は預言者エゼキエルの口を通してある約束をしてくださったわけです。私は汚された大いなる名を聖なるものとするのだと。そしてそのことによってあなた方を通して全ての民が神様を知るようになるんですよと。もう神様を見捨てた人たちを通して神様は私の名を聖とするんだ。そしてそのことによってあなた方を通して全ての人が私が神であることを、聖なるものであることを知ることができるんだと、そのように約束したんです。それだけではなくて、神様がご自身の名を聖とされるとき何が起きたか。悔い改める者に新たな霊が下り、新たに生かされるのだと、そう仰せになった。神の名を汚した人々がその汚れから清められるんだと約束してくださったんです。他の国の人たちが救われるだけではなくて、用いられるあなた方も新たにされるんだと、汚れから清められるんだと約束した。神様がご自身の名を聖とするということは、こういう救いが私たちに、そして私たちを通して全ての人たちに実現するのだということを意味しているわけです。罪にあふれ汚れに満ちた世にあって、何という恵みでありましょう。神様はご自身の名を聖とされることによって、汚れた者たちを滅ぼし尽くそうとはされなかった。つまりその聖なるご性質を用いて罪にあふれた世を滅ぼすことを目的としなかった。ご自身の名を聖とすることで救うことをそのご意思として決めてくださったんです。ここに神様の大いなる恵みと救いがある。つまりあなたの皆を聖としてください、あなたの皆が崇められますようにと祈っているとき、私たちは汚れた世にあって神様の救いが確かに実現されますようにと実は祈っていることになるわけです。そしてイエス様自身がその救いが実現されるように祈り求めなさいと私たちに教えられている。あなたの皆が崇められますようにというこの一言を祈っているとき、私たちは神様、あなたの救いがこの私の身になりますようにと祈るとともに、私たちを通して全ての人が救われますようにと祈っていることになると、そのことがここから示される。救うとは何でしょうか。救われるというのは救いとは何でしょうか。日々の糧がいつまでも与えられることでしょうか。それだけではないと思います。それも大事です。しかしそれよりももっと優先されるべきことは、罪から救われるということです。汚れから救われるということです。エゼキエルの預言はそのことを最初に表している。そしてシエスはまず汚れから救われるために、この世の汚れが清められるように、神様あなたの皆が聖とされますようにと、そう祈ることを進めておられるわけです。今も教会は主の祈りを変わらず捧げています。そしてもちろん皆を崇めさせたまえと祈り続けています。これは何を意味しているか。これは私たちの救いが、この世の救いが未だに完成していない、完璧なものではないということです。確かにキリストによって救いは実現しています。主イエス・キリストの十字架の死と復活は、まさに主がその名を聖とされた出来事であるとも言えると思います。あの十字架にかかったキリストを見て、神様最高って言えるのは僕らだけだと思いますけど、そのように言えるものとされたわけです。しかしそれが この地上にあっては完成ではない。私たち信仰者はさらなる完成に向かって歩みを続けている。どこに向かっているか、世の終わりです。神の国の完成です。その救いが、そこで救いが完成されるんです。私たちはその完成に向けてこの祈りを捧げている。神様の皆が聖とされ、神様の完全な救いが満たされるように、誠の救いが完全なものとなるようにと祈り続けているわけです。私たちはもうすでにキリストによって救われた存在でありましょう。そしてそれは完全な救いをこれから受けるための保証を得たということであります。ですから私たちは希望を持って完成に向かい、この祈りを捧げることができる。私たちは救われる確信をいただいているわけですから、希望を持って感謝と喜びを持ってその救いの完成を祈り求めることができるわけであります。私たちが主の祈りを捧げるとき、あなたの皆が崇められますようにと心を込めて祈るとき、私たちはこの救いの恵みを味わい直すだけではなくて、皆さんの近くにいる誰かの救いのために祈ってるんですよ。自分はこの教会で何もできていないとか、神様のために何も力が出せていないじゃないですよ。主の祈りを祈っているとき、あなたは誰かの救いのために祈ってるんですよ。神様の皆が聖とされるように、一人でも多くの者が神様のこの救いを知ってほしい、味わってほしい。そのために私たちは今日も明日も主の祈りを捧げている。もう少し伝道的な切り口から申し上げるなら、あなたの救いのために教会は祈り続けてるんだということをぜひ覚えてほしい。今オンラインで礼拝を見ている方がいるかもしれません。あなたの救いのために私たちは今日も主の祈りをしているんだ。そして私たちは私たちの救いを確信するためにこの祈りを今日も捧げているんだ。それぞれの救いの背後には教会が捧げるその祈りの力があるのだということを今日も覚えたいと思います。祈りというのは私たちの豊かさを求める、だけのことではないですね。まず何よりも神様の救いの完成を求める。神様の皆が聖とされ、一人でも多くの者がこの恵みに預かれるようにと祈り続けていく、そのことの大切さ、それがまず優先されるべきなんだということをイエス様はこの主の祈りを通してまず教えてくださっているのではないかなと思います。そのことを覚えたいと思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉に心から感謝します。私たちの祈りは私たちの思いに支配されてしまうことがあるかもしれないです。しかし改めてまずあなたの救いの実現のために祈るということの大切さを教えられました。自分はもうあなたによって救われている、キリストによって救われている、その大きな恵みの中であなたの救いの完成を祈る、あるいは私の目の前にいる人が救われるということを求めて祈る、そのことの大切さを教えられました。感謝です。あなたは約束の通り救い主をこの世に与え、救い主を通してあなたの名を聖とし、その救いをまず実現してくださいました。そうでありますから、これから完成されるその救いは必ず実現すると私たちは信じています。信じて今日も祈っています。そしてその救いの中に一人でも多くの者が入れられることを私たちは今日も願っています。どうか私たちがこの救いに生かされ、さらに約束されたその救いにもう一度心を向け、ただあなたの救いの実現のために、そして目の前のあの人が救われるために、この主の祈りを教えられた、この祈りを今日も明日も心を込めて祈り続けることができますように、どうか私たちの信仰をこれからもお導きください。すべてのことを感謝しがめて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌324。
Thank you. 続いて武道書を読解いたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。時代の神、あなたは限りなく憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たちの体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌2編の1番を参加いたします。
Thank you.
最善の親鸞の神様、この静かな下、この御礼拝の御に御言葉をいただくことができ、また聖山の御礼拝を感じましたことを感謝いたします。今日いただいた御言葉によって、一人一人が新しい習慣を力強く歩み物と楽しんでください。感謝と献身の印としてここに献金をお捧げいたします。どうぞあなたの御用のためにお待ちください。この祈りと一緒にイエスクリストの名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英543。
なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。